レルヤ、素晴らしい主の臨在、祝福でした。私たちはこのようにして主にもっと近づく、 主ともっと親しく、なっていくんです。礼拝、この賛美、これが主と近づくことです。主に触れられる時間でありますね。ヨハネの福音書10章、一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、今賛美の中で主がおられました。主よ、まだ私たちに主の霊でいっぱい満たしてください。感謝いたします。まだ御言葉をまだ聞く時間です。御言葉で満たして祝福してください。今日はヨハネの福音書10章です。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節見るとね、誠に誠にあなた方に告げます、羊の籠に門から入らないで、他のところを乗り越えて来る者は盗人で強盗です。今盗人強盗、このかっこいい主のかっこいいのところを乗り越える者がいると、それは盗人で強盗だと。まあ盗人強盗はこのサタンですね。サタンとサタンの指揮下の中にある悪霊たち、堕落した天使たちです。あの者たちは主を褒めたたえる礼拝者でした。その礼拝をする中で自分があんまりにも美しく、自分があんまりにも完璧で、自分を見ると自分がナリシスム、自分で惚れてしまいました。それで自分が神のような存在になろうとしました。それで堕落しました。それでサタンになったんですね。その堕落する時、3分の1が一緒にサタンと一緒についていきました。それでサタンは組織を作ってるんです。もうこのね、組織があって、その組織の任務目的は御言葉に対抗することです。逆らう、サタンという意味は逆らうことです。神様の御言葉に逆らって、神様が愛するものを憎んでる。まだサタンがこの 目標としてするものは選ばれた民までも惑わして地獄に連れて行こうとする、そのことです。だからこのようなものに対して私たちに主はご自分がされたようにね、敵対しなさい。イエス様はそのサタンに対して敵対しました。妥協しなかった、主の御言葉で断固として対決したんですね。イエス様が40日断食をして、サタンが誘惑をしました。その誘惑に対して断固として彼らに御言葉で敵対して彼らを追い出しました。妥協を拒否しましたね。妥協すること、じゃああなたお腹空いたでしょ、この石をパンにしなさい。妥協しなかったんです。あなたはこの高いところから降りてみなさい。彼の言うこと、あのサタンの言うこと絶対一緒にしていらっしゃらなかったんです。恋愛、私に一回でも恋愛しなさい、そしたらこれらのものを全部あげるから、妥協しなかったんです。ただ唯一主だけ礼拝しました。私たちがこのように集まって主だけ礼拝し、主だけ賛美し、主を求める祈りをしてるんです。 だから私たちもイエス様のようにね、この盗人コート、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼすることだけだと直接に言われますね。だから悪いものです。この悪いものが私たちに悪いことをするために来るんです。だからこれを敵対します。このヤコブ4章7節にはね、敵対します、サタンと妥協してはいけません。敵対します、ヤコブ4章7節、
ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります、
だから私たちが神に従う、真理の御言葉に従う、しかし悪魔、この盗人ですね、悪魔に立ち向かいなさい、敵対しなさい。英語では、ね、レジスト拒否しなさい、拒否しなさい。そうすれば悪魔はあなたから逃げ去ります、逃げ去ります。この戦いですよ。天国に行くまで地球で私たちはこの戦いをするんです。私たちが真理で武装して悪霊に敵対し、レジスト、拒否する、イエス様がされたようにそのことをするんですね。だからこの悪霊は何をするかというとね、吠えだける獅子のように私たちを食い尽くそうと、私たちを心を奪おうとするんですね、まだサタンは真理というものが大嫌いですよ。光だから暗闇を作るんです、それで盗むんです。で、泥棒が来るのは暗いところで来るんでしょ、盗人で、この嘘と人を騙す、そして脅迫する、恐れ、こういったもので私たちを攻撃するんですけど、私たちがしっかり御言葉で武装してそのことを打ち勝つんです。まだサタンは疑う、ね、これがサタンですよ。それでもあなた愛されてるか、この病気が治るか、このまま全てこの日本はこのまま行くんではないか、そのようにね、この嘘ついて私たちに疑いを与えるんですよね。それを追い出す、敵対する、ね、私の病は癒される、このようにねしっかり立ってやることよね、嘘つきの者よ出てけと、そのように私たちが自分というものをがイエス様とどのような関係があるか、自分を知り敵を知ること、今日はこの問題、この部分を教えてますね。自分を知ること、私がどんなものであるか、それで自分のアイデンティティをしっかり立って、この敵、偽物、嘘つきに敵対するんですね。いつも私が言ってるようにね、100ドル札を鑑別しよう、毎日100ドル札を見るんです、だからもう千一つでもすぐ分かる、だからこの偽物を見るとすぐ分かる。だから自分がしっかり知ることが重要、どのように知る、イエス・キリストの中に自分がいるということ、イエス様の中でいる自分をしっかり知ることで、偽物、この盗人、騙す者が来るとそれをすぐ分別ができる。じゃあそしたら私たちはこのことですね、2節から、
しかし門から入る者はその羊の牧者です、
この門から この門というものはイエス様が言われました。旧説を見ると私は門です、イエス様が門だと言われるね。その門というものは、だからこれを見るとき私たちは幕屋を思い出したらいいですよ。この幕屋、門があるんですね。だからこの乗り越える、あれを乗り越える場所はどこですか。囲いですね。囲い、乗り越える。門は入る、その意味はね、イメージは門は入る、囲いは乗り越える。だから囲いを乗り越えるということは盗人だと、だから囲いは2メートル50センチですね、高キュビットですからね。だからそこは白い清いその囲いです。天国を守る、ここが天国だよ、ここまでよ、ここ乗り越えたら天国じゃない、ここがイエス・キリストだよ、イエス・キリストの、ね、この外の姿ですね。これが立法なんですよ。立法、立法を乗り越える、自分が乗り越えたと思ってる。立法の役割があるんですよ。囲いの役割は、囲いの役割は何でしょう。乗り越えてはいけないよ、ここは主がこう守る場所だから、囲いの役割は門のところに入りなさいということよね。全部見ると門に導くんですよ。門に、だから門に行きなさい。門は誰か、イエス・キリストよ。だからイエス・キリストに行きなさい。お前が律法を守ったと、自分で乗り越えたというのは宗教でしょ。全部泥棒よ、泥棒、盗人よ。だからこのように自分が律法を完成した、解脱したかのように言ってる宗教は全部盗人、人の魂を盗もうとするもの。私たちは門に入る、門に、感謝しつつその門に、ね、門に入る、イエス・キリストが門です。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われる。ハレルヤ、ね、また安らかに出入りをし牧草を見つけます、この門ですよ。門、門は囲いをこう、囲いの中で一つなんですけど、出入りする場所です。囲いは何か、入らないで、ここから入らないで、泥棒を守ることよ。しかしその泥棒はそれを乗り越えるんですね。乗り越えたものは泥棒よ、コートよ、サタンです。だからイエス・キリストの門を通らないものは全部この泥棒、コートです、コート。じゃあ三節、
門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。
じゃあこの門番、門番というものがあるんですね。この門番、門をこう守る、その門はどうして守るか、入るもの見つけるためですよ。どんなものが入るか、悪いものが入らないように。そこで門番はもうこの一つだけ聞くんですよね。あなたイエス様を信じるかってね。はい、信じます。そしたら入れってね。サタンは自分が神になろうとした、自分があんまりにも美しく、自分が主でした、それをもって人間を誘惑しました。あなたも神になれ、あなたもあなたが責任者になって、善と悪をあなたの基準であなたが決めなさい。どうして神様が 決めたものそのルールを守るか、あなたそれいらない、あなたのルールで、あなたのパラダイスをあなたが作りなさい、あなたもそこで親分になって、あなたもそこの主人になりなさい。だから自分が自分の主人になって、もう全ての責任は自分が負っていました。サタンの作戦ですよ。全ての重荷を全部自分が負っている、それでもうボーンアウトになる、全ての責任全ては自分が、マイウェイ、私が大嫌いなこの歌がマイウェイですね、自分のウェイ。それで神様と分離させたんですね。それで自分が神になってしまって、もうその囲いの中で意見がもうぶつかるんですよ。神様がこう決めた善に対して、いや私はそれ善だと思いません、私は私の道がある、あなたが知ったのはあなたでしょ、もうはっきりいつもこのようにね、自分が神、自分が善だと言ってる。今の戦いはそうでしょう、いつも。だからこの秩序が乱れる。だから主が彼らを追い出しました。エデンというところは私が作ったところだ。だからその追い出した後で、その門にケルビムを置いたんですね。誰も入らないように。イエス様だけ認める人、謙遜な人、恵みを認める人、自分の力で生きると言ってるんじゃなくて、イエス・キリストを信じる人、頼る人、じゃあその人たちは入ります。イエス様の言うこと聞くか、はい聞きます、従います、じゃあ入れ入れ。だから新たにしたんですよ、ね、エデンの園が。エデンの園はもう、ね、民主とまた共和と、まあ、こういったものが塔を作ってできるものじゃありません。自分が主張してできるものじゃないんですよ。これは盗人です。これ全部追い出した。だから新たにイエス様を信じる人たちだけ集める、これがね、門ですよ。選別する。それで人々がね、謙遜な人たち、イエス様を本当に王として、イエス様が決めたものに対して従う、これが天国ですよ。自分の服を自慢する者は外の暗闇に追い出されたと言うんですね。イエス様が木ですよ。イエス様がその天国の主です、基準です。私たちも日本に住むためには日本の基準があるんでしょう。赤い信号には止まる、青い信号には走る。しかし、いや私はそれを認めない、私の勝手にしたい、事故が起こる、事故が。だから追い出されるんですね、法律を守らないもの。みんな同じですよ、教会もルールがある、ね、イエス・キリストが主であり、イエス様が立てた人々を通してこの役割があるんですね。まあ、とにかくこれを認めるか認めないかよね。この門番はそのことですよ。4節、
彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。
じゃあ羊はこのイエス様、羊飼いの声を聞くんだと、わかる。だから私たちがこのように、礼拝に来て、 賛美の時間、主の臨在が、あ、この感じか、主はこの雰囲気か、臨在臨在というんですけど、私たち臨在を体験してるんですね、賛美の時間に。それで心から主を歌ってるし、それで、あ、分かる、あ、このような声だ、このような主の姿勢だ、このように分かってる、毎日こう接すると分かる、出川口で、ね、自分の家内が友達が出川口に出ると、あ、すごい分かる、もう、まあ、今はもう電話番号が出るからね、誰々と出るけど、昔はそうじゃない、声を聞くと分かる、だから親しくなってるからすぐ分かる、息だけでも咳だけでも分かる、そういう長く、ね、孫たちと話がなかった、おじいさんおばあさんはオレオレ詐欺受けるよね、俺だよ、ああ、先人君分かって、騙されて、私は今交通事故になって100万円が必要だ、早く送って、自分の孫の声が知らないからね、送るわけよ。だから私たちがね、主の声をよく聞くことが重要よ、祈り、ね、祈りを通してよく交わりをする、賛美を通して交わりをする、この御言葉を読む、御言葉を聞くことでね、あ、主の声はこれだ、だから、主の声、そしたらそこに従っていくのよ。しかしそうじゃない声ならば、泥棒の声、オレオレの詐欺の声、すぐ電話を切る。だから親しくなるのが重要よね。じゃあ、コセス。
しかし他の人には決してついていきません、かえってその人から逃げ出します、その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。そこでイエスはまた言われた、誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です、私の前に来た者は皆盗人で強盗です、羊は彼らの言うことを聞かなかったのです、
だからイエス様より先に自分が、そこにいるんですね、エデンだと、ここがパラダイスよということは全部盗人だと、イエス様は通らないパラダイスはありません、天国はありません、どんな宗教も、ね、イエスキリストを認めないものは全部間違ってる、それで私たちは分かってるね、だからこの世はもういろんな宗教がある、カトリックが一番、ね、クリスチャンたちが騙されやすいものですよ、本当にそこは気をつけることよ、ね、カトリックは。だからイエス様より先に来たのは盗人だと、強盗だと、私の前に来た者はみんな盗人で強盗、天国はイエス様が作られた、パラダイスはイエス様が作られた場所、それなのに自分がパラダイスを作った、人間の哲学でパラダイスを作った、全部嘘です。お金でパラダイス作る、パチンコあっちに行くとね、パラダイスがある、パチンコがパラダイス、パチンコパラダイス、 全部た人惑わすものよね。イエス・キリスト以外にはパラダイスがありません。天国はイエス様の作品でありますよ。だからイエス様より自分がね、パラダイスを作ったものだという声は皆さん、私たちは騙されてはいけないんです。九節、
私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます、また安らかに出入りし牧草を見つけます、
イエス様が門ですよ。これを認める者は主の声を聞くんです、だからこのイエス・キリストを門として認めない、立法を自分たちの門だと思って、そのハードルをね、自分でこう守って乗り越えようとしたね。これがパリサイ人、立法学者。まあそこで何かをね、はしごを作って、ああ私は断食して乗り越えたとかね、もう厳しくなんか、ね、立法のあれを守ったと。サウルがパウルになる前のサウルが、私は立法にはもう完璧だったって。だから人を迫害し攻撃したんですね。自分はもう大丈夫だった、そのように思ってたから。これが門を認めない姿勢ですよ。門を認め、皆さんイエス様は門ですよ。私を通して入りなさい。イエスの皆以外は救いの門はありません、ね、イエスキリストだけです。このように私たちが私の中で門を作る、ね、私が入ってイエス様が私の門です。そうすると敵が、盗人が来ようとすると私たちは敵対するんで、レジストする、出てけ、私はお前と関係がない、その中で声が出るんですよ、ね、そこに入って中からね、私はお前と関係がない、その、ね、私たちの一生はイエス様と一緒になって、イエス様の皆によってこの敵と敵対する、盗人たちとこう敵対する。そうすると悪魔サタンは私たちを逃げ去るって、ね、悪魔がこれですよ。出世す、
盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです、
だから私たちがね、イエス・キリストを通って入って、自分をしっかり守る、イエス・キリストで自分を満たさないといけません。そうしないと盗人に対してね、じゃあ入ってください、入ってくださいと、それに歓迎したらもう滅びるんだよ、自分が滅びる。盗人が来ると盗人は自分をこう偽装するんです。嘘で、サタンは嘘と人を騙す、暗闇、脅迫、だから私たちがそのものとは敵対する、ね、戦闘モードになる、だから異言もね、戦闘モードになる異言がある。敵が入ろうとすると、出ていけ、お前と私は友ではない、出ていけ、ガララララララ敵対する、その異言が必要です。まあ普通は私たちがこの聖霊、イエス様を信じる人々は中に聖霊がおられ、御言葉がおられ、 聖霊によってアバ父と交わりをするんですね。愛し合う祈り、だから普通は愛し合う祈りをする、交わりの祈りの意見があるね。だから静かにしただけで、主よあなたを愛します、愛します、愛します、そのようにね祈ることができる、交わりの祈り。幕屋の祈りは交わりの祈りよね、イエス・キリスト一つ一つ学びながら祈る、御言葉一つ一つ覚えながら祈る、これは交わりの祈りよ。しかし門をしっかり守る祈りが必要ね。盗人が来るから、盗人を一旦強化してしまって入るようにすると、もう一旦入ったらもうためになる、上手に人を騙して聖書勉強しましょうか、ね、今聖書勉強する場所があるんですね。この新天地は聖書勉強しますか、教会以外のところ誘うんです。ある日この教会に電話があったって、誰々さん誰々さん今日聖書勉強場所が今日休むんだから来ないようにと言ったって、これはね、人盗むものよ。教会が認めてない聖書勉強、これ危ないよ。だから新天地に行っちゃうんですよ、ドイツ教に行ってるし。だからしっかり私たちが御言葉に武装して、気をつけることよね、聖書勉強だと言って全部騙されて行っちゃうよ。特に日本は、聖書勉強に興味が深い、努力的な頭を持ってるからですよ。だから騙されないで、教会で争点で勉強するし、またこの金曜日でも私たちがするし、水曜日にも聖書ずっと流してるんでしょ。いやそこは足りないからもっともっと、それで人を、ね、盗むんですよ、盗人よ盗人。だから門をねしっかり守ることが重要。注意です。
私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます。
じゃあこれですね、イエス様がちゃんと門次が祭壇であることを見ておられるんですね。ご自分の体ですよ、ご自分の中で建てられている神殿を見ておられるし、ご自分が天国でモーセに啓示したその啓示、だから門の次は祭壇よ。祭壇は何で葬られる場所、なぜこの動物がね罪を背負ったから、生贄がそれで葬られるんですね。イエス様が私たちの罪を背負って葬られました。だから私たちが私たちの罪がイエス様を刺したことね、葬ったんです、だから 門によって私たちを受け入れた、全て疲れたもの、重に負っているもの、私に来なさい、全ての自分が責任者になって疲れて疲れて潰れてった私たちが委ねるところ、私の罪を委ねる、私の病を委ねる、私の悩みを委ねる、そこがこの生贄ですよ。イエス様が私たちの悩みを受け入れる場所、疲れた、ああ疲れた、 自分が責任者だから、あなたが責任者ではなくて私に委ねなさい、私の荷は軽く負いやすい、委ねることよ、お願いします、主よ私の罪をお願いします、私のこの問題、人間的な問題、このような問題、あのような問題、病委ねます。それでイエス様がそれを背負ったんですね。彼は私の背きの罪のためにそれを背負ったから、葬られ、咎のために砕かれ、彼の懲らしめが私たちに平安をもたらす。それ全部懲らしめ、このストレスを全部主に委ねる。いや私はあの人のことを考えるともう頭が痛い、委ねる、自分が選んだものが一人がもう逆らうんですよね。最後まで逆らう、それをどうすればいい、委ねるよ、委ねる。最後までイエス様はイスカリオテユダを委ねたんですね、死に。それで死ぬ時にも私の霊を委ねます、全部委ねる。自分の子供の悩み委ねる、私が責任を取るんだとガーン握ってね、ダメになる。だから委ねなさい、委ねる、全部罪を下ろす、荷物を下ろす、委ねる、そうすると軽くなる。病を委ねる、この病はどうなっていくか委ねる。イエス様がそれを背負ったんだよ、患いを身に引き受けた。それでイエス様が鞭で打たれました。そこに委ねる、そこに委ねる時私の病がイエス様に移す。イエス様の招待はそれですよ。門から招待したのは私を信じなさい、それで私はあなたのために代わりに死ぬからという祭壇ですね、祭壇。これがその意味なんですよね。じゃあそれで15節、
それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます、
じゃあ羊のために私は命を捨てます、祭壇です。16節、
私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。
じゃあこの天道宣教の話ですね。この囲いに、だから宣教と天道は何でしょう、自分の価値観、自分の門、自分の善悪に入れるんじゃなくて、イエス様の囲い、イエス様の門に連れて行ってイエス様に入れることが宣教なんです。この囲いにまだ入ってない人々がいる、選ばれた民、そこを呼んでそこを、入らせる、そのことが宣教ですよ。それが天道ですね。だから異端という悪魔サタンは自分の門を作る、自分の囲いを作って人を、持ち去っていくんですよ。17節、
私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ 父は私を愛してくださいます、うん、
だからイエス・キリストが十字架につけられたこととよみがえられたこと、これが福音ですよ。サタンの誘惑はこのずっと私たちにあるんですね、うん、攻撃もあるし、それを罪があるところには攻撃がある、うん、イエス・キリストを攻撃しました、うん、それでイエス様はそれを全部受けて、このサタンはイエス様のかかとを噛みついたんですね。そしてイエス様が葬られて、3日目にサタンのアダムを踏み砕き、死のアダムを踏み砕き、イエス様はよみがえりました。だからサタンを終わらせたんです。サタンは天から落とされた、主の御座から落とされるの、イエス様がよみがえられたから。だから私たちもこのイエス・キリストの死とよみがえり、ね、それを私たちが信じて、そこをしっかり武装する、イエス様は私の、ね、救い主、十字架でつけられ葬られ、3日目によみがえられました。イエス様はよみがえりです、命です。イエス様は信じる者は死んでも生きる、来週なんですけど、来週その部分を一緒に学びます。だからイエス様のよみがえりはサタンのアダムをガーン打ち壊した。サタンのアダムは死です。お前死ぬから私の言うこと聞けと、いつも脅迫する、恐れを持っている、それでサタンの武具ですよ。それが無力になった。殺す？いや、体を殺しても霊は殺されない、ね、だからサタンに従わない。サタンはもう銃を構えて、うん、私たちを殺そうとする、拷問をする、うん、けどそこを恐れないのよ、本当のよみがえりを信じるから。もう瞬間よ、この体からすぐ外か霊が抜け出したらイエス様の懐へ。私たちがこのイエス・キリストのよみがえりを持ってる霊ならばすぐよみがえらせる。あのマタイの福音書10章28節、
体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい、うん、
だから体を殺す、サタンはそこまではできるんです。体を殺しても魂を殺せない、うん、だから恐れることはないって、ね、サタンの作戦は恐れです、うん、じゃあ今日の本文の中圧セス、
誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです、
うん、イエス様は十字架につけられることとよみがえること、父からその命令を受けたと。だからイエス様はご自分をよみがえりだと、命だと言われました。それでイエス様は信じる者は死んでも生きるんだと、同じイエス様と同じくなる、うん、じゃあこれがまだ、うん、次25節、
イエスは彼らに答えられた。私は話しました、しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています、
うん、だからこのすべてのことは 信仰によってですよ。信仰によってつなぐ。イエス様従う。イエス様の霊と私の霊が一つになって歩む。これは全部信仰の世界です。イエス様を信じること、26節。
しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです、
だから私がイエス様の羊かどうかはイエス様のことを信じるか信じないかよね、これは聖女の話よ。聖女、聖女には御言葉があるし、この祈り、この高の段があるし、この金の食台がある。これが信仰のシステムですよ。御言葉を信じるためにはこの3つが動くんですよ。御言葉、祈り、聖霊、これが一つになって信仰がガーン来るんですね、だからこの信仰、信じることを28節。
私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません、
これは死生上のことですよね。死生上の契約の発行の3つの約束がある、ね、立法2つがそこに入っている。イエス様の血潮が木の服です、私たちは 木を自分の力で乗り越えるんじゃなくて血潮で完成される。約束です。契約の箱は約束です。永遠の約束、カバナントです。この立法の完成は血潮ですよ。血潮、愛、愛は立法の完成。それで全ての命は血の中にある。この血は、ね、その中にある内容です。命です。だから私は命です。永遠の命、私はよみがえりです。このアーロンの芽が出たこの杖、これはよみがえりね。よみがえり、マンナの壺というものが命よ、金の壺、変わらない永遠ですね。その死生上だから、イエス様がじっと幕屋を見てそれを一つ一つ説明されたことですよね。だから幕屋を知らないと聖書が理解ができない。このようにして私たちが交わりの祈りを通してしっかりこう私たちの中で幕屋が建てられ、門を通してね、こう変なものが入らないように、耳、目、そのようなところをしっかり守る、ね、戦いの祈り、異言の祈り、だから祈りを邪魔する者に対して私たちが強い声で戦う祈りをする。それで祈りが開かれる。それで交わりの祈り、どっちでも交わりの祈り、戦いの祈り。なぜ戦いが必要か。イエス様が戦ったから。サタンにしかって、悪霊にしかって、病をしかって追い出した、いや交わりの祈りだけが必要だ。もちろんよ、交わりの祈りは必要です。しかし、ね、私たちがイエス様に仆装して、ね、悪霊に疲れて苦しんでいる人を解放しなければならないし、病を癒さなければならない。で戦わないといけない。イエス様はこの戦いをされたんです、さっき、このヤコブ書4章7節のようにね、悪魔敵対します。だから私たちがしっかりイエス・キリストに仆装して、ね、門を守る。また悪霊に苦しんでいる人を解放するために戦う祈りが必要。ただ黙想だけでして御言葉だけ口ずさむ、これもいいですよ、いいんだけど、その理由は何か。イエス様のように戦う、人を解放する、 霊の戦いを、霊の戦いなしに人が解放されないから戦いの祈りをするんだ。じゃあ、まず大声で皆さんのこのね、手に真理の剣があるということ、ある人は槍がある、ある人はこの靴、ね、このね聖堂の靴ですね、悪霊をガンガン砕く靴、それを持ってる。だからそれをこうイメージしながら、しっかり主の御言葉で私たちは長い間この幕屋の祈りをして、また聖書を学んで、その理由は何か、戦う花嫁、これがね、加賀書でしょ、加賀書、戦う花嫁。さあ一緒に大声で祈りましょう。大声で祈ったら皆さんの戦いのあれが高くなる。そして敵と恐れず戦うの。そうじゃないとじーっと潰れてしまう、戦うことができなくなる。私の中でイエス様もおられるのに小さくなる、声も出なくなる、伝道もできなくなる。だから声を出すよ、声を出すのが重要よね。日本の教会が声を出さない、この教会は声を出す。じゃあ声を出して祈りましょう。シャーシャーシャー。